聖書と福音の時間です。脱信してみますという言葉を使ったことはありますか？脱信はもともとオーストリアの医師アウエンブルッガーが開発した診察方法です。なんと酒屋の父が酒樽を叩いて中身を調べていたのがヒントだったそうです。叩いて中身を調べると聞くと、私は戸の外に立って叩いているというキリストの言葉を思い出します。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
ある人が幼い息子にジグソーパズルをやらせたそうです。世界地図のジグソーパズルです。おそらく完成するのに何日もかかるだろうと思っていたら、30分もしないうちにやり遂げてしまうんですね。どうしてそんなに早くできたの？と聞くと、パパ、これだよ。実はパズルの裏に人間の顔が描かれていたんです。だから人間の顔を作り上げたら完成するようになっていたってんですね。それを読みながら、とても象徴的な話だな、と思いました。今世界がバラバラなのは、人間が不完全で未完成で壊れてるからです。人間が完全にされない限り世界は完全にはなりません。なぜなら世界は人間によって構成されているからです。しかし人は自分の力で自分を完成させることはできないのです。聖書の中にこんな言葉があります。
神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。
3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神は唯一です。人が作った神々は何千何万とあるでしょう。しかし人を作った神は唯一です。神とはあなたの作者のことです。ところで21世紀に入って世界で最も発展したインフラは何かご存知でしょうか？パイプラインだそうですね。石油や天然ガスを送るための管の道のことです。石油や天然ガスはタンカーやタンクローリーで運ぶと大変コストがかかります。しかし配管でつないでしまうと経済的なんですね。それで今世界中で猛烈な勢いで国境を越えたパイプラインが建設されてるんです。ところが配管に液体を流すのは思っているよりもコストがかかってるんだって言うんですね。というのは液体とパイプの内壁の摩擦があるからです。例えば水道の蛇口を少し開くと糸を引くように水が流れてきます。しかし蛇口を大きく開くと水は乱れるようにドドドドと出てきますね。これは一定の速さを超えて流すと内壁との摩擦で渦巻きが生じるからです。そしてこの渦巻きによる乱れがエネルギーを浪費させているって言うんですね。ところがこの世界には相当速いスピードで液体を送り込んでいるにもかかわらず乱流状態にならない配管が一つあるんですね。何でしょうか？血管です。人体の中に張り巡らされている血管中の血液は一切あぶくを生じることなく実にスムーズに全身を行き巡ってるんですね。この点に注目したのが東京農工大学の岩本薫准教授です。彼は血管のメカニズムを研究する中で血液の流し方の中に摩擦をなくす理由があることを突き止めたんです。実は液体は一定の速さで流すと乱れが生じるのですが、心臓のようにドックンドックンと 早い遅いを繰り返すと内壁に渦が生じないということが分かったんです。そしてこの心臓の脈動パターンで液体を流すと摩擦抵抗が 60% もカットできるということが分かったのです。これは世界で初めての発見です。このシステムを工業的に再現するなら究極のエコ輸送システムができるだろうと言われているのです。最高に合理的なシステムが私たちの体の中にすでに組み込まれているんですね。ところで極限まで効率的なシステムは人が知恵を振り絞ってたどり着く結果なのですが、それが私たちの体の中にあるのは一体どういうわけでしょう。これは私たちを緻密に合理的に最高傑作としてお作りになった作者がおられるという証拠ではありませんか。人が作った神ではなく人をお作りになった唯一の神がおられるのです。第二に、神に至るための仲介者も唯一であって、それはイエス・キリストだけなのです。リハビリの方法の一つに、自由の利く側を縛ってわざと使えなくし、不自由になった側を使わざるを得なくしてトレーニングするという手法があるそうです。人間はつい使える方ばっかりを使って、動きづらい方はますます動かさなくなります。すると脳は使わない部分への指令はもう必要ないのだと判断して、指令回路を切ってしまうって言うんですね。人間は使わない能力は使いにくくなり、ついに使えなくなってしまうって言うんです。そして現代人が最も使おうとしない能力は信仰ではないかなと私は思うのです。信じるということです。目に見えない神を聖書の言葉によって信頼するという態度ですね。そしてあまりにもこの信頼という能力を使わずに来たために、信じることがバカバカしく思えたり諦めてしまったりするんです。しかしそんな疑り深い人間のために、明確に神を示すために人として来られたお方がイエス・キリストなんです。キリストこそは神の現れ、神が使わした神と人との間の仲介者なのです。第三に、キリストは私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったことです。せっかく神の御心を示すためにキリストは来られたのですが、キリストを受け入れる者はほとんどありませんでした。イエス・キリストは何一つ悪いことをしませんでしたが、誤解され、裁判にかけられ、有罪判決を受け、二人の犯罪人の間に釘で吊るされ、弟子からも見捨てられ、そして神から呪いを受けられたのです。しかしそれには理由がありました。全く罪のない方が十字架にかかって死ぬことで、弁解の余地のない罪人が救われるためであったのです。キリストはあなたの罪を背負って罪の刑罰を受けてくださったのです。そしてこの方は死後3日目に復活されました。それだけではなく、誰でもキリストを信じる者には完全なる罪の許しと、神を喜び正しく生きていく命をも与えてくださるのです。キリストを信じて生きるとは、自分の力で生きることとは正反対です。キリストがその時その時に必要なものを全て備えてくださると信じて生かされていく生き方なのです。ところで、クルミの殻を手を使わずに割るにはどうしたらいいでしょう。噛んだら歯が折れますよ。足で踏むっていうのはスマートさがないですね。ではどうすればいいんでしょう。クルミを地面に埋めるんです。土に埋めるとやがて命が芽吹き、殻は内側から割られ、地上に芽が出てまいります。キリストは私たちの固い殻を強引に打ち砕くのではなく、新しい命を授けることで 内側から私たちを変えていってくださるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、新しい命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。